今日はローマ人への手紙9章です。このところには神の憐れみを求めることが記されてあります。2節に私には大きな悲しみがある、パウロはそのことを言いました。何が彼の大きな悲しみなのか。3節に自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためならと彼は言っているわけです。それは律法によって救いを得ようとするユダヤ人たちのことを指しているわけです。しかし神様は律法によって救うのではなくて、信仰によって私たちを救ってくださる方です。7節にアブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありませんと出てきます。そしてアブラハムのこの子孫はこのイサクにあって子孫が起こされる。このイサクというのは実は8節に記されてありますけれども、彼は約束の子供であった。アブラハムが100歳の時に、そしてまた妻サラもその胎は死んでいた。しかし神様は9節に私は来年の今頃来ます、その時サラには男の子が生まれています、約束をされたわけです。そしてアブラハムはこれを信じた。そして約束の子イサクが生まれたということであるわけです。ですから私たちも神の約束は必ずなると信じるということであるわけです。そして11節に選びによる神のご計画という言葉が出てきます。イサクの子供たちヤコブとエサウがいたわけですけれども、13節に私はヤコブを愛しエサウを憎んだという言葉があります。エサウは長男です。彼は長子の特権としてイサクの家督を受け継ぐものであったわけです。ところがその家督はヤコブに与えられた。なぜそのようなことになったのか。エサウはその長子の特権を軽んじたわけです。言うなれば神様の約束を軽いものとみなす。逆に次男であったヤコブ、彼は家督を得る権利はありませんでした。欲深いものでした。しかし彼はいろんな試練を通して神様の前にひれ伏し、そしてついには神様から祝福に預かるものとなったわけです。15節に私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。そのことはすべて神様のうちにあるということです。19節にこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。ですから私たちは神様に憐れみを求めていかなければならない。そうするならば神様は必ず私たちを憐れんでくださる。20節を見ると、作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのか。おそらく私たちも自分の能力、そしてまた自分の賜物、そうしたものを考えてみるときに、自分は足らないものである、どうしてこんなようになって生まれたのか、そのように言うものではないだろうかと思います。まさにこれは22節に滅ぼされるはずの怒りの器、決して神様に対して素直ではなく、また神様に感謝するようなものではなかった。言うなればもう出来損ないの欠けだらけの器であり、捨てられて当然のものであったわけです。しかしそのような怒りの器が23節を見ると、しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったという言葉が出てきます。怒りの器が 憐れみの器に変えられる。それは神様の前にひれ伏し、そしてまた心砕かれて神の憐れみを求めていく。そうするならば、たとえ欠けだらけの土の器、また怒りの器であっても、ご自分の豊かな栄光を知らせるためであった。神様はそこに自らの栄光を表してくださり、祝福してくださる方であるわけです。まさにヤコブはそのように神様の前に出て、そして彼は神の祝福を求め、憐れみの器に変えられていった。そしてそれは私たちも実は憐れみの器としてくださる。24節に、この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。私たちもまた神様の憐れみによって選ばれることができるわけです。25節に、私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。神様は私たちをも憐れんで選んでくださる方であるわけです。27節の終わりには、残りのものだけが救われる。残りのもの、これは取りに足らない、弱い、何の価値もない、しかしそういうものが救われる、その約束があるわけです。自分の無力さ、そしてまた賜物も大したものではない、そのようなものをも神様は憐れんでくださるんだ、そう信じることによって私たちは救われ、また神様の祝福に預かることができます。30節に、義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。正しいとされる、それは信仰によって神様が私たちを義である、全く罪を犯してこなかった、もうそのように宣告してくださるわけです。このことに関しては33節に、つまずきの石、妨げの岩を置く。これはイエス・キリストを指している。イエス・キリストは十字架にかけられて、そして命を捨てられました。このイエス・キリストの十字架を信じるならば、私たちは義と認められる。ですから私たちは神の前に義とせられるのは、行いによるのではなくて、信仰によって私たちは義と認められることができるわけです。立法主義に陥っていたユダヤ人たちは、このイエス・キリストの十字架を信じることはできませんでした。かえって選ばれていない、もう異邦人、そういう私たちがイエス・キリストを信じる、そのことによって義と認められる。33節の後半に、この方に信頼する者は失望させられることがない。これが神様の約束です。イエス・キリストを信じ、神に義とせられ、そしてまた豊かな祝福に私たちは預かり、そして神様に感謝を捧げるものとさせていただきたいと思います。